こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、Kindle 電子書籍とスマートフォンの標準的な読み上げ機能を組み合わせ、文字を目で追う代わりに耳で聞く未読書を紹介する実用書である。著者山は、読書習慣がほとんどなかった状態から未読書を継続し、多数の Kindle 書籍を読み、レビューを書いた自身の経験を出発点にしている。中心的な目的は、目の疲れ、活字への苦手意識。まとまった読書時間の不足によって本から遠ざかっている人に低コストで試せる選択肢を示すことだ。内容は未読書の考え方だけでなく、 iPhone と Android で読み上げを利用するための移動や家事の時間への組み込み方、速度調整、読後レビューによるアウトプットまで扱う。音声読書一般を論じる本というより、すでに持っているスマホと Kindle を使って日常の空き時間を読書の入り口へ変えるための入門的なガイドとして位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、スマホの読み上げ機能を使う未読書という読書の再定義、本書の独自性は、未読書を高価な音声コンテンツの利用ではなく、スマートフォンの読み上げ機能によって、Kindle 本を聞く実践として提示している点にある。専門の朗読者によるオーディオブックとは異なり、基本的には端末の機械音声を用いるため、導入の障壁は低い一方、音質や抑揚には限界もある。この差を理解することが重要である。本書が提案するのは、朗読作品を味わう代替手段というより、目で読むことが難しい時にも文章情報へアクセスする経路を増やす方法である。読書を紙面と視線に限定しなければ、通勤、単純な家事、準備時間など、従来は本を開きにくかった時間にも読書を置ける。著者の読書量は方法の可能性を示す実例だが、全員が同じ冊数を目標にする必要はない。まず一冊を聞き切れる環境を作るという読書習慣の再設計こそが実践上の要点となる。次に、 iPhone と Android の設定を行動開始まで落とし込む実用性、未読書への関心があっても端末設定がわからなければ実行には移りにくい。本書はスマートフォンの読み上げ機能を有効にし、 Kindle で利用するための手順を iPhone と Android の利用者に向けて案内する。ここで価値を持つのは、理念よりも開始時の摩擦を小さくする点である。読書法は効果の説明だけでは定着せず、最初の1回を迷わず試せる操作説明が必要になる。レビューでも画像を伴う設定説明や Android での操作上の気づきが役立ったという反応が見られる。ただし、OS 端末、Kindle アプリの版、書籍の使用によって操作感や利用可否は変わりうるため、本書の手順を基本に各自の端末で確認する姿勢が必要である。設定後も再生開始、停止、ページ送りなどを短時間で扱えるかが継続を左右する。読書技術としての未読書は、実際にはアクセシビリティ機能を日常的な知的作業へ転用する提案でもある。さらに、ながら時間の活用と速度調整が読書量を増やす仕組み。本書は、読書のために長時間の静かな席を確保する発想から離れ、通勤通学、料理、洗濯などの時間を未読書に充てることを勧める。これは1日の時間を増やす方法ではなく、すでに存在する反復的な活動に情報インプットを重ねる方法である。著者は1日あたりの聴取時間や倍速再生にも触れ、聞く速度を上げることで読書量を増やせる可能性を示す。ただし、速度は成果の指標ではない。理解が崩れる速さで再生すれば、冊数だけが増えても内容を活用しにくくなる。特に論理が複雑な本、図表や参照箇所の多い本、固有名詞が連続する本では、低速に戻す、該当箇所を画面で確認する、要点を再調する方が合理的である。耳読書は注意を完全に二分できる魔法ではないため、運転など安全への集中が求められる行為では、無理に併用しない判断も欠かせない。生活に合わせて速度と場面を選ぶことが、量と理解の両立につながる。そして、読後レビューをインプットから行動へつなげる設計。本書は大量に聞くことだけを到達点にせず、Kindle 書籍のレビューを書くことを読後の重要な行為として扱う。著者自身が2ヶ月で100冊のレビューを書いた経験を示し、レビューが読書内容を整理し、ライティングや次の活動へ結びついた過程を語る。ここで言うアウトプットの意義は、読んだ事実を公開することではない。何が印象に残ったか、誰に役立つか、自分は何を試すかを言語化することで、受け身の聴取を能動的な判断に変える点にある。短いレビューでも、要点一つ、具体的な気づき一つ、実行すること一つを残せば、後から内容を再利用しやす。一方で、レビュー数を競争の対象にすると、評価のために急いで読み、誠実な理解を損なう恐れがある。また、書籍レビューでは内容の要約に偏りすぎず、著作権や投稿先の規約に配慮する必要もある。本書の提案は、未読書を情報消費で終わらせず、各習慣の入り口にもする点で特徴的である。最後に、 活字への苦手意識と目の負担に対する補助線としての限界、著者は長年のおさうつ経験、目の疲れ、読書への苦手意識を背景に耳読書によって活字嫌いを克服した体験を提示する。この個人的経験は、読書に挫折してきた人にとって読めない状態を意思の弱さだけで説明しない視点を与える。耳から入る情報は画面を見続ける負担を減らし、文字量への心理的な抵抗を下げる可能性がある。ただし、未読書が全ての人に適するとは限らない。聴覚だけでは内容を保持しにくい人もおり、機械音声の聞き取りにくさ、図版や標的組の把握の難しさ、対応しない電子書籍の存在も実用上の制約になる。本書を有効に読むには、目で読む方法か耳で聞く方法かを二者択一にしないことが望ましい。概要は耳で聞き、重要箇所は画面で確認し、必要ならメモを取るという組み合わせが考えられる。読書方法の優劣ではなく、自分の集中、体調、素材に合わせて入り口を選べるようにすることが、本書の現実的な範囲である。結論として、本書は読書量を誇示するための速読術というより、読書を始められない条件を具体的に減らすための実践的な入門書である。スマホを日常的に使い、Kindle の未読本が溜まっている人、画面を見続けると目が疲れる人、育児や家事、通勤のために読書時間を固定しにくい人に特に向いている。また読むだけで終わりがちな人にとっては、レビューを通じて要点を整理し、自分の言葉で残す習慣を考える契機にもなる。類似する音声読書の本やオーディオブックの案内と比べた際の特徴は、専用サービスの利用を前提にせず、スマホの読み上げ機能と Kindle という身近な組み合わせから始める点、そして聴取からレビュー執筆までを一続きの実践として示す点にある。もっとも機械音声や端末操作に慣れる時間は必要で、複雑な本の理解を自動的に深める方法でもない。自分に合う速度と場面を試し、必要に応じて目での確認やメモを併用する読者ほど、本書の提案を現実的な読書習慣へ発展させやすい。ご支援いただける場合は、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。